ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市徳礼市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしております。スタジオには今日も新幹線で、
はい、新幹線でやってまいりました。
ありがとうございます。木田先生でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう先生はもう新幹線やっぱりね。
まあ、そうですね、仕事柄 ね、はい、
色々多く
て、まあ、広島なんかすごい早いですしね、福山から本当に、
ね、本当に20分ちょっとぐらいですよね、
うん、23分かな、
3分だもんね、うん、
もうスマホで仕事してたらあっという間にマツダスタジアムが見えてきますから、
ね、はい、ね、もうちょっと、まあ、たまにはあの遊びでも新幹線に、ね、
ね、
乗ってください、はい、お忙しそうなんですけども、
いやいや、もうすぐね、私は関係ないけど春休みですからね、
うん、そうですよ ね、みんな移動も増えますけれどもね、はい、はい、さあさあ今日のテーマ早速いってみましょうか、
はい、
子どもの個性ということで、うん、今月お話聞いていきたいと思います。
はい、
個性っていうのはなんか特になんか私たちの小さい時とかにすごく言われてたような気がなんとなくしてて、うんうん、ね、はい、今ってなんかもう個性があるのがまあ普通かも、うん、みたいな感じにも変わってきてるかもしれないなと思うんですけど、はい、改めてですね、今この令和の時代に、うん、お子さん自身の個性との付き合い方とか、うん、保護者にとっての、個性との向き合い方などを先生にアドバイスいただこうと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、
まあ、あの成長につれて子どももやっぱりこう個性が出てくると思うんですけど、うん、
はい、
大体その子らしさが出てくるのってどのぐらいの年齢からなんですか？
そうですね、まあ、個性って、うん、まあ、その人のあるがままの性質のことだと私は捉えてるんですけど、まあ、2種類あると思ってて、うん、はい、まあ、1つは生まれながらに持ってる性質っていうのはまあ人にはあると思うんですよね、はい、でもう1つは、うん、まあ、社会生活とか人間関係の中で、うん、まあ、つまりこう社会体験を通して後天的に確立してくる性質の、まあ、2種類あるんじゃないかなと思って、
ね、あるある、確かに、
ね、例えば小さい時は、うん、こう性質として、まあ、傷つきやすかったりとか緊張しやすいとかあっても、うん、まあ、その後の社会体験活動の中で、まあ、そうじゃなくなることも多々あるじゃないですか、
ね、ね、強くなってきますよね。
そう、だからどの時点を切り取ってどう意味を持たせるかって、うん、まあ、結構こう奥深いっていうか難しいっていうか、まあ、個人的には感じてまして、うん、私自身の体験で言うとですね、はい、今でもすごい覚えてることは、うん、あの保育園のですね、うん、年長か年中か、なんか4、5歳ぐらいの時に、あの、私通ってた保育園ではですね、朝先生が子供たち一人ずつの名前を呼んでいって、うん、何々くんとか何々さん元気ですかって聞くんですよ。で、名前呼ばれた子供たちは、はい、元気ですって、まあ、それだけこう答えるっていう、まあ、その程度のことなんですけど、私なぜか、毎朝できなかったんですよ。なんか恥ずかしかったのか何なのか、まともに返事ができずに、
うん、
ずっと体育座りして毎朝泣いてて、
そんな先生も。で、
そしたら横にいる元気のいい女の子に、うん、
はいはい、
ねえ、木田くんね、元気なんて。先生聞いとるよね、元気なんて。何で答えんの？何で答えんの？ってずっと耳元で言われ、詰められるという。私めちゃくちゃトラウマで、
ストレートだね。
すごい怖かったです、毎朝。もうそのせいで未だに女性は苦手っていうね。
早い時期に。ねえ。
まあその当時の私で、うんうん、まあおそらく人前で言葉を発することにまあ躊躇があるみたいな、うんうん、まあそういう性質ある意味持ってると思うんですけど。
でも今全然そう。
でも今正直ね、人前で話すことはまあほぼ抵抗を感じないというか。
本当ですよ。
まあ、むしろそっちが仕事の一部になってることがあって、うんうん、まあ私を当時を知ってる保育園の先生は信じられないと思うんですけど、なのでまあどの時点でどう切り取るかって、うん、まあ人によって全然違うので、うん、まあ個性って一言に言ってもやっぱこう奥深いものじゃないかなと。やっぱある程度の期間持って見ていくものじゃないかなと感じますね。
なんかまあ確かに長い目で見るっていうことも本当変わっていくなと自分自身も思うし、
そうですね、
そんな中で、うん、あえて子どもの個性をこう伸ばしていくにはどういうふうな、うんうん、 親は思っておればいいですかね。
そうですね、私の個人的な感覚で言うと、はい、個性は伸ばすものじゃなくて、うん、なんかねこう人が持ってる性質なんで、うん、どちらかというとですね生かすものかなと思ってるんですよ。なるほど。で周りの大人、まあ、保護者の方も含めて周りの大人がしてあげるべきだと私は思ってるのは、うん、その子の個性とか性質のスポットライトが当たってない側面を見せてあげることだと思うんですね。
あ、なるほど。
こう未来の社会の生活の中で、まあ、生かせていけるように、うん、各個々人の性質の、まあ、画一的なこう単一的な見方じゃなくって、はい、まあ、多角的なこういろんな視点を上げていってあげるというのが役割かなと思って、であとそこに加えて、うん、こうそのままを許容してあげる、であるがままを許容するってことも、まあ、これ個性を伸ばすという観点とは違いますけど、うん、その子どもの心を育成していく上ではすごい大事なことかなと思ってて、まあ、さっきの私の事例でいくとですね、うん、こう人前で話すことできない私、はい、でそのことを毎日連絡帳に書かれて家持って帰ってたわけですね。
あの時 ね、
そう。でもそれを見てうちの母親が何て言ってたかっていうと、はい、これもすごい覚えてるんですけど、うん、いやお母さんもそうだったんよって、で、あなた私の子だからそうよねって言ったんですよ。私それすごい覚えてて、すごいなんかね嬉しかった感覚として、なんか救われたような感覚として思ってて、あ、そうよねって、僕母さんの子だもんねみたいなそう思ったのすごい覚えてて、でそっからこうなんかこう徐々にこう返事ができるようになってですね、うんうんうん、今ではこんなになっちゃったみたいな子供、いやいや、やっぱ子供がどう成長するかって、うん、やっぱ子供のうちにはやっぱ全く分かんないなと。
そうですね、
うん、これ生徒たちにかかってても感じてますけど、うん、やっぱりだからこそ大人たちは、うん、やっぱ子供たちの可能性を信じて関わるっていうのが、うん、やっぱり鉄則なんだろうなというのは思いますね。うんうん、
まあそのね、人と同じことしたくないっていうのも十分な個性だったりもね、
う
ん、
あ、そうです、それもね、まあ、そうですね、それこそやっぱ違う角度の見方ですよ ね、う
ん、ね、でもまあなかなかその自分自身で個性っていうか、うん、見つけるのっていうのは本当ちょっと難しかったりするじゃないですか、はい、
うんうん、
これ大人になってからもね思ったりするんですけど、うん、そうですよね、それって個性をこう自覚するにはどういうふうにしていけばいいんでしょうかね。
そうですね、あのやっぱりあの自分を知るってことはすごい私大事なことだと思ってて、うんうんうん、個人的にはこう人生最大のテーマだと思ってるんですよ。こう私たち課せられてる宿題って己を知ることだと思ってて、ね、自分の個性っていうですね、こう自分自身の性質を知ることはすごい大事 で、その性質を知ることでこう視野が広がること、うん、自分をより活かせることって格段に増えていくと思ってるんです。で以前あの中学校の PTA であの講演の講師に呼ばれた時に、はい、あのそこに参加してた中学生の男の子からですね、うん、講演後の質問で、うん、どうやったら多くの女の子にチヤホヤされますかって質問を受けたんですよ。
素敵やん。
女性のにトラウマを持ってる私にそんな質問をしてですね
あの聞く先生があれかな、
まあ、私チヤホヤされたことがないんで、まあ、想像でしかお答えできなかったんですけど、うん、でももう
素敵な質問ですね、ね、
まあ、企業のマーケティングと同じなんだろうなと思ってて、要は自分が勝負できるこの個性を生かせる場所、うん、フィールドの選定がすごい大事、
うんうんうん、
まあ、例えばですけど、うん、私身長高くないですけど、例えば男性には絶対に180センチ以上の身長を求めてますと、うん、180センチ以下は恋愛対象には絶対ならないという女性の集団に私がいくらアプローチしようとしても、うん、それは高確率でチヤホヤされることはないわけですよ。
なるほど ね、
例えば企業でも、うん、はい、20代30代の女性をターゲティングしたような美容サロンが、50代の男性しか読まないような雑誌にいくら宣伝広告費かけたって、うん、ね、ほぼ無意味じゃないですか。
そうですよ。
なので社会の中で自分を生かせる場所をどう選定していくかってすごい大事なことで、そのためにはそもそもその選定として大前提として自分の個性とか性質を知るってことが大事で、まあ、社会の中で生かそうと思うと、まずは自分が何者かを知るっていうのはすごい大きいアドバンテージだと思ってるんですよ。
ね、本当だ。でもこれがまたちょっとこう難しかったりもして、うんうんうん、なんか理想の自分となんか自分で自覚する自分がまた離れてたりとかね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
まあ、ここがまた屋根こいんですけれども、うんうん、あのまあまあみんなそれぞれ通る道ということでもありますし、はい、うん、であまりこう自己主張をしない、うんうん、ちょっとこう好きなものとかがこう分かりにくいというような子もいると思うんですよね、はいはいはい、うん、そういうのもまあ一種の個性といえば個性 ていうのはありますけども、
うんうんうん、まあ、よく保護者の方で、こういう言われ方をされる方いらっしゃると思ってて、まあ、うちの子全然自分の意見言わないんですとか、あ、まあ、好きか嫌いか得意か不得意かはっきりしないんですみたいな。でもこれってですね、その保護者の方の捉え方って、うん、私どちらかというとマイナスの捉え方の言葉だと思うんですよね。で、でもこれって実はいろんな見方があると思ってて、うんうん、まずお子さんの側面観点からすると、うん、例えば自己主張しないって違う角度を見ると、うん、自分の意見をぐっと心に留めることができて、はい、場の空気とか相手の感情をおもんばかったりとか、配慮に長けてる人みたいな見方もできるわけですよ。
そうですね。う
ん、で、好きか嫌いかはっきりしないも、例えば自分が苦手とか嫌いとか、うん、心では思っていたとしても、それは表の感情に表さずに、淡々と業務をこなせる人みたいな見方もできる。要は違うスポットライトの当て方ができるんですよね。で、その他にも、例えば別軸として、これ保護者側の側面観点から言うと、自己主張しないことはあんまり良くない、うん、むしろ悪いことだっていう価値観がまずあると思ってて、
あ、これなんか根強いものありますね。ね、
で、それからそれを悪いことだ、良くないことだと思ってる保護者の方は、はい、本当に自己主張が長けてる人なのかどうなのか、自分は本当は自己主張したいけどできないから、それを子供に願いとして託してるだけじゃないのか、
あれだだ
とか、もしくは自己主張には確かにその保護者の方長けてるかもしれないけど、うん、でも一方では相手の感情を読み取れず、ただただその自分の主張だけを相手に押し付けていないのか知らず知らずのうちに、なんて見方もできるわけですよね。
本当だ、これも本当表裏一体ですよね。
ですよね。で、そこはさらに別軸としては、これは今度は親子のコミュニケーション、はい、あり方の側面観点で言うと、うん、そもそもお子さん自身が親御さんに何でも自己主張できるような関係性を築けているのかどうか、もしかするとお子さんが何かを訴えようと声を出す前にその言葉を遮ってしまってる、
うん、あ、もうそうすると言ってもらえなくなっちゃいますよね。
もしくは言い終わる前に口を出したり態度を示してしまってる、ね、お子さんの主張したい言葉を遮ってしまってるだけかもしれないですよね、はい、だから実はいろんな見方とか見立てとかトピックが出てくる課題っていうか思いかなとは思いますね。
この親世代のね、謎のそういうね、うん、こうなんか良きものみたいなのが結構これね、手放すつもりでもたまに顔出したりするんですよね、うん、でも、まあ、最近はこう個性を尊重するよりも、うん、ちょっとこう教育でもみんな平等にみたいな、うんうん、そういうような感じの空気も感じるんですけど、ちょっと変わってきてたりするんでしょうか。
そうですね、うん、かつてはですね、はい、私子供の頃って終身雇用制度だったら当たり前だったじゃないですか、うん、一つの会社に勤めたら定年までそこっていうのが、はい、まあ、一つのモデルケースだったと思うんですね、うん、で昔ってやっぱり機械工業が経済を牽引してきたんで、まあ、そういった背景からも教育現場ではそういった会社の中で活躍できる人材を育てようとしてたわけですよ、はい、社会から要請を受けて、うんうん、なのでいいとか悪いとかじゃなくて、教育に一定の枠組みがあって、あ、そこにはめ込む、押し込む、そこにはまっておけば社会から求められる人材になれるよみたいな、うん、私は一つの教育観があったと思ってます、ね、で、まあ、例えばテレビの生産ラインで、うん、まあ、工場長、黒いテレビ私嫌いなんで赤のテレビ作っていいですかなんて勝手に行う人って会社にとってマイナスだったんで、確かにね、まあ、指導者が与えるマニュアル通りにこなしてくれる人材が、まあ、すごく重宝されてたわけですよね。で、つまりこう個性の尊重じゃなくて、こう画一的でこう全体最適を求める教育だったんですよ。いい悪いじゃなくてね。でも今の子どもたちは生きてる社会構造が大きく変化してしまってて、これから子どもたちは多様性とこの個別最適化された社会を生き抜いていかないといけないんですよね。だその社会構造の変化、社会の流れに合わせてやっぱ教育現場っていうのはかつての画一的で、こう全体最適を求める教育から、うん、今こう多様性に富んだ個別最適化に向かってる最中、変化の最中だというのを思ってますね。
うん、あ、そっか、うん、まあね。まあでもお子さん自身にとって、うん、まあ、そのすごいいいところよあなたの個性よって言っても、うんうん、ちょっとコンプレックスに感じてたりとかね、うん、する時もあったりすると思うんですけど、はい、うん、そういう時は親はどういうふうにそれを向き合って声かけたり。
うん、私コンプレックス自体は、うん、悪いことだと思ってなくって、はい、むしろコンプレックスはうまくはまれば向上心につながるというふうに思ってます、うん、でただその向上心にうまくはめていくためには、これ唯一の条件ではないんですけど、はい、確率が高くなることでいうと絶対的な自己肯定感というのはすごく大事で、うん、こう自分のありのままが受け入れられている っていうこの根っこの体験、そう、うん、ね、根幹の体験はすごく大事だと思ってて、こういくつになってもお子さんをこう時々でいいので、もうただただこう受け止めてあげられるような、もっと言うとこう存在を抱きしめてあげられるような、これはそれは実際のこう物理的なハグじゃなくても心理的なハグというか、声かけ一つとってもありのままを認めてあげられる言葉かけ、こう生まれてきてくる、来てくれたことへの感謝の言葉を時々でいいのでかけてあげられると、子供の心って大きく成長していくんじゃないかなというふうに、これいろんな子供たちと関わってきて、まあ率直にすごく感じてて、まあそういったこう根本的な、根源的なこの絶対的な自己肯定感が育まれると、抱えているコンプレックスって向上心に変化していく可能性が私は高くなるというふうに思ってますね。
そうか。うん、でまあ、その本人はその、ね、あの性格とかすごい気に入ってるんだけど、うん、なんかちょっとその個性はちょっと短所に見えるなみたいな瞬間があった、マイナスに感じたっていう時にはまた、うん、あの親はどういうふうに、はい、導いたり見守ったりって、はい、
そうですね、これあのさっきのコンプレックスに似てるんですけど、うん、はい、あのよく面接試験とかで、うん、あの長所短所って聞かれるじゃないですか、あなたの長所は何ですかとか、
難しいよね、
ですよね、うん、私それって幻想だと思ってて、あのそんなものはないと思ってるんですよなんだろう、ある意味こう愚問だなと思ってて、例えば自分の意思を貫くことっていうと、うん、さもすごい長所のように聞こえますけど、うん、でもそれって見方を変えれば、うん、融通の効かなさかもしれないし、頑固さかもしれないし、協調性のなさかもしれないじゃないですか。
さっきおっしゃってた、そうだわ。
ですよね、
う
ん。要は人には長所も短所も実はなくって、うんうん、その人の性質とか個性があるだけなんですよね。で、ある特定の場面とか、ある特定の人の前、もしくはあるシチュエーションにおいて、その性質や個性が長所にも見えたり、うん、短所にも見えてる、それだけの話で、うん、要は誰がどのタイミングでジャッジングしてるかに過ぎないと思ってるんですよね。
そうね、それもまた時代だったり空気もあったりでってことか、思います。
だとすると、うん、今そのお子さんの個性にマイナス方向から光が当たってるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だからマイナス部分が見えてるわけですよね、はい、でプラスの部分が、うん、ということは逆に影になって見えてない可能性があるわけですよ、うんうんうん、なのでこう最初でお伝えしたように、はい、周りの大人がしてあげるべきは、うん、その子の個性とか性質のスポットライトが当たってない側面を見せてあげることだと思うんですよね、うん、確一的な見方じゃなくって、うん、多角的な視点を上げてあげること、うん、与えてあげること、うん、でそのためにはさっきも言いましたけど、うん、やっぱりどう場所を選定していくために、うん、自分自身を知っていくかっていうこともすごい大事で、
そうね、うん、本当だ、
あの努力は人を裏切らないって言葉あると思うんですけど、うん、はいはい、私半分合ってて半分違うと思ってて、
お
う
お
う
お
う、あのただ単に闇雲に努力すればそれが全て報われるわけじゃなくて、はい、適切な場所で適切な量をこなした努力は人を裏切らないと思うんですね。
なるほどね、
うん、なので適切な場所の選定のためにも、はい、やっぱり自分自身をどういう人間かっていうのを知っていくっていうことは大事なことですし、うんうんうん、そのためには周りの大人の方のご協力のもとで、その子の当たってないスポットライトの部分を照らしてあげるっていうことが本人にとってはより成長できる気づきを与えられるきっかけになるんじゃないかなというのは、まあ、日々子どもたちにかかってて思いますね。
そうですね、なんか結構こう小学校中学校の先生とかで、うん、人が褒めてくれないところをピョンと褒めてくれたりしたことってすごいなんか、
う
ん、
そうなんですよ、
ね、残ってたりしますよね。
気づきを与えられるじゃないですか、うんうん、なんか見えてない側面、はい、見えてない角度をやっぱ気づかされると、はい、やっぱりより大きな視野を持てるし、成長につながっていくと思うんですよね。
これからまたね、新年度入学式で生活も変わっていきますので、うんうん、まあ、ちょっと自分の個性とかキャラクターをこう向き合う瞬間も多いと思うんですけどもね。
そうですね。まあね、これからね、新しい環境に身を置いて、はい、まあ、違う人間関係もできますし、
うん、
で例えば大学生活とか、新社会人生活で親元を離れられて、はい、自分で自分のこう生活をマネジメントしていかなきゃいけなくなる人もいると思うんですね。まあ、その中で気づける自分、うん、発見できる自分もたくさんあると思ってて、うん、その過程がすごく大事だと思うんですけど、うん、ただそういう変化の時って、うん、やっぱりストレスも感じやすいんで、
そうね、
うん、やっぱり一人で抱え込まなくてもいい環境は、うん、お子さん自身も自分で自分の身を守るためには、うん、まあ、自分でやっぱりこう気をつけて作っていく必要もありますし、保護者の方も、うん、やっぱお子さんがそうやって一人で抱え込まなくてもいい環境整備に、まあ、気をつけていただけると、うん、私としてはすごく嬉しいですね。
ね、はい、ですね、まあ、この春っていうのはね、うん、まあ、大人にとってもね、
はい、もう変化の時ですから、
から。そういう時期ですからね。はい。はい、さあ、先生から最後にお知らせがあります。
はい。はい。第22回目となりました。うん、私が、代表しています、ボランティア団体の、福山育み研究会主催でですね、公開フォーラムを行います。うんうん、で、今回のテーマは、親子で学べる金融教育ということでですね。
これ面白そう。
はい。本当に金融はもう幅広いんです。ね、で、まあ、2022年にですね、高校で資産形成に関する授業、いわゆる金融教育が必修化されましたけど、うん、とはいえ、じゃあ何を教えたらいいのとか、ね、親子でどんな会話したらいいの
って。ちょっとずれてるという会話も聞きますよ、うん、この教科書が。
はい。ですよね。やっぱり社会で自立していく力にとって、うん、このお金を知る、金融を知るって知識の一つとしてはすごく大事なことだと思ってますし、今特に金融トラブルが本当社会問題になってるじゃないですか。ね、まあそういった意味でもですね、はい、自分の人生を切り開くためにも、うんうん、そして自分の身を守るためにも、はい、ぜひ知識として知っておく必要があると思ってて、うん、ぜひ親子、まあ皆さん、お子さん、と一緒にご参加されてもいいですし、うん、親御さんだけでもいいんで、まあ、ぜひ多くの方に参加してほしいなと思いますね。
はい、令和7年今年の3月30日の日曜日でございます。はい、2時会場、2時半から4時まで、学びの親方ローズコム4階の大会議室で行われます。
はい、
200名様が無料ということに、はい、なっておりますのでね、人気のね、フォーラムでございますので、皆さんぜひ、木田公平で、はい、木田先生のお名前でご検索いただいて、応募フォームからお申し込みください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、今月もありがとうございました。はい、先生に聞いてみたいことがある方は、asanama@rcc.net まで送ってください。通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田公平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。